塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。本日も番組を早速スタートしていきたいと思います。長野県にあります特別老人養護ホーム安住の里でですね、おやつのドーナッツを食べた直後に女性入所者の体調が急変しまして、その後死亡してしまったという事故があったんですけれどもね、准看護師の山口けさえさんがですね、業務過失上致死に問われていた刑事裁判で、東京高裁がですね、28日一審の有罪判決は予見可能性を適切に捉えていないとして、破棄し、無罪とする判決を言い渡しました。まあ、この予見可能性を適切に捉えていないというのはですね、入所者の方におやつの時間にドーナツを食べさせたことが例えば窒息につながるとかですね、死亡につながるとか、そこまでを介護の現場のスタッフがですね、予想することは難しいという、そういう判断だったんですよね。ドーナツを食べさせたから死んでしまったとか、そこまではですね、介護現場のスタッフは予想もできないし、もしこれがですね、その有罪判決を維持されてしまったらですね、日本中の介護の現場が萎縮してしまうことになったと思いますからね、まずは良かったなと思います。
はい、じゃあここからはですね、いつものようにお客様をお招きしております。本日も映画監督のキム・ソンウンさんをお招きしております。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
前回はですね、はい、まあコロナの影響でエンターテインメント業界がちょっといろいろ影響を受けてですね、セーブ・ザ・シネマというクラウドファンディングの話を割とちょっと時間かけて伺ったんですけども、そのセーブ・ザ・シネマのその後というのをちょっと今日は、お伺いしたいなと思うんですけれども、
はい、ちょっとごめん、細かいデータ用意しておけばよかったんですけど、結局あのクラウドファンディングは、まあ、スタート直後にね、もう一気に1日で1億超えみたいな、目標額は1億円だったんですけども、最終的にはだから期間内で3億3000万ぐらいあったんじゃないですかね。だから、まあ、ある意味こうそれでもまあ100巻以上のそのいわゆるミニシアターっていう手を挙げた、感があるんで、はい、まあ、1巻あたりどれぐらい、ちょっとこれ正確な数字じゃないですけども、300万ちょいぐらいはそれぞれ あの劇場に渡ったっていうことだと思いますね。
うん、あ、そうですか。
で我らも若干あのなんて配信で、冤罪三部作と、はい、この作品の花半目っていうやつを、配信したのと、それとあの手を挙げてくれた一緒に、はい、その配信をして、その配信料をセーブ・ザ・シネマに、あのカンパするっていうのをやって、もそれ結局期間内でなんだかんだ、まあ、多いか少ないかは分かんないですけど、60万ちょっと70万近く、
あ、そうですか、
あの集まって、それをセーブ・ザ・シネマにそのままカンパしたっていう、こともやれたんで、まあ、一番大きかったのはもちろんコロナっていうね、ピンチの時なんですけども、まあ、なんとなくこれまでそのバラバラだったそのミニシアターも、まあ、それぞれみんなあのなんていうかな、やっぱりこう自分のところで精一杯っていうようなとこがあって、まあ、それが さらにしんどい目になって皮肉なんだけど、いろいろ横のつながりだとか、そのやっぱり不要不急って言われるけども、あのいるよなっていう、劇場もそうだけど、そのミニシアターでやるようなその小さないい作品っていうのは絶対いるよなっていう声が、まあ、集まったっていうことなんだと思うんですよね。だからそのことはとてもあの各方面勇気づけられただろうし、 ただただ、まあ、現状としてはその作り手だとかいろんな映画関係の人たちってやっぱり本当にしんどい状況にあるっていうことは変わらないですね、うん、で愚痴で言えば、まあ、この間ちょっとその支援の話をしたかもしれないですけど、ヨーロッパ、ね、ドイツだとか、フランスだとかね、いろんなところのいち早いこう芸術支援に対する手厚い女性というかね、うん、こういう時こそ芸術が必要だということで、はい、援助していくっていうことに比べて、はい、日本の支援っていうのは芸術文化に対しては本当、うん、遅れ遅れで、ようやく東京都がちょっと、うん、今文化庁が やり始めてるんですけど、まあダメですね。東京都のやつなんかは1日で募集が打ち切られるっていうような現状があったり、うん、文化庁のやつもこの間ちょっといろいろ聞いてみたら、うん、もうなんていうんですかね、そう本当にお前ら芸術に支援する気あるのかっていう、うん、それ芸術支援じゃなくて経理とかそういうことの、はい、に熟練しなければお金をもらうことができないみたいな、
結構ハードル高いですよね。
高いですね、
私も友人から言われてみたんですけど、うんうん、あもうこれダメだと思って、うん、
だからもう本当に出す気ないなっていう感じですよね、うん、で聞いたら、まあ、それこそ GoTo キャンペーンじゃないけど、まあ、説明する人たちも自分たちも説明しながら固めていってるみたいな、うん、結局上から明確なものがないんで、うん、ただ結局手続きばっかりがややこしくて、はい、具体性がなかなかなくって、うん、なかなか途中でやめちゃうだろうなっていう感じは、ほとんどそういう感じがしましたね。
そうですね、まあ、でもね、映画館をやられてる方たちは、まあ、家賃もあるでしょうし、うん、まあ、1回はね、家賃補助の助成は出たんでしょうけど、まあ、これでコロナ長引きそうですからね。
そうですね、長引くし、結局ミニシアターって特にちっちゃい劇場は、まあまあ、要するにソーシャルディスタンスで、間引かないといけないじゃないですか、
半分ずつ半分座れなくなってますよね。
だ通常の半分以下でいっぱいになっても、うん、っていうことでやらないといけないから、うん、常に満員って、現状での満員って言っても、うん、売り上げとしてはまあ以前より半減するということがあるので、うん、まあ、厳しいは厳しいし、実際に辞めるところも出てきてますし、うんうん、それは本当ピンチですよね、
うん、そうですね、ところでですね、はい、最近のキム監督の話題といえば、はい、秀子と幸子、はい、これが E テレで放送されまして、はい、評判上々だということでですね、
まあ、おかげさまでなんとか評判上々にはなりましたけど、はい、苦労しましたね。
あ、そうですか。どの辺がですか。
まあ、一つはそのやっぱり10年ぐらいね、と、うん、撮影としては10年ぐらい撮ってきてるわけですけど、はい、極友の時はね、割と早い段階から、あ、この極友っていうのが面白いなと思って、うん、意識してこう撮ってたっていう、うん、集まった時は撮ってっていうことをしてたんですけど、その秀子と幸子に関してはほぼほぼやっぱり例えば狭山事件だと当然石川さんをメインに、うん、ずっと追いかけるわけだから、うん、いいシーンのとこでも幸子さんいなかったりとか、うん、あるいは撮ってなかったりとかっていうことになるわけですよね、うん、だから同じように等しく撮ってきてないん でそれをやっぱり主人公に据えるって言った時に、うん、なかなかそのシーンっていうかその撮れてる状況はいいんですけど、はい、本人たちがいないとかね、うん、そう石川さんに言ってるとか、うんうん、まあ比較的秀子さんの場合はやっぱり袴田さんが、うん、ああいう状況なんで、精神的な状況なんで、うん、何か話す時とかはね、うん、秀子さんに行くから、はい、秀子さんのは比較的あったんですけど、うん、やっぱ幸子さんとかちょっと厳しかったところがありましたね、でちょうど新規の撮影っていうか、そこの企画が立ち上がって、で2人 そのシーンをこれから撮っていこうっていう時にコロナが来て、はい、要するにもう接触2人ができないっていう状況になっちゃったんで、そういうところは結構苦労しましたね、最初ですね。
じゃあどうしても必要な時はこう車で移動したりとか。
だからまあなんてその後半戦というかもう最後の2人の絡みをいろいろ予定してたんですけど、うん、あのそれはもう取れないじまいですよね、
うん、
あのギリギリ僕らが動けたのが3月の10日の岩尾さんの、うん、袴田岩尾さんの誕生日に、その時も本当はあの石川夫妻が、
はい、
あの行く予定だったんですよね、浜松まで行く予定だったんですけど、うん、もうやっぱ行けないっていう状況に、移動できないっていう状況になって、まあかろうじて僕たちは撮影班は行けたんで、
うん、
まあ、それが見た人は分かると思うんです、最後のリモートのシーンというか、うん、になってるっていうのがギリギリのところで。
そうですか。
そう、まあそれともう一つはなんていうんですか、まあよく知ってる人はあの秀子さんも、うん、幸子さんもこう魅力的だっていうのがよくわかると思うんですけど、うん、ただやっぱり知らない人が見るときに、まあまず要するに狭山事件の石川和穂さん、
うん、
で狭山事件が何かで石川さんがどういう人か何に苦しんでるのかっていうような、でどういうことが何で冤罪って言われてるんだっていうことが分からない限り、幸子さんの思いとか苦しみも分からないじゃないですか。
そうですね、
だからそのストレートに幸子さんや秀子さんだけを描いても、
うん、
なかなか本質にたどり着かないんで、うん、順番としてはやっぱり事件も知らなきゃいけない、うん、それが冤罪、まあ、要するに一般的には係争中なわけですよね、まだ裁判中なわけですから、はい、特に公共放送とか NHK なんかの中ではあの冤罪って言えないわけですよね、
うーん、
いくら僕ら冤罪という思いがあっても、はい、冤罪と決めつけてあの語っていけないっていう、はい、だから冤罪という言葉もほとんど使わなかったし、罪を晴らすとかそういう言い方に変えたりとか、
うん、
で、まあ、でもその一緒に作ってる NHK の人たちは当然思いとしては冤罪だっていう思いもあって、それをどうあのなんていうかな、客観的な、
うん、
どっちにもよらない言葉を使いつつ見終わった後にこれは冤罪なんだなって思えるようにどう作るかっていうところがやっぱり苦労、
それすごいでも制約ですね、それは、その制約を意識しながら事件の背景を知らせるってちょっとほぼ不可能に近い気がし
ますね。だからでも逆にやっぱりそれぐらい客観的にあのフラットのポジションで事実だけを積み重ねて見た後に、あ、なんだ冤罪じゃんって思えた方が、
うん、
いくらこっち側で冤罪だろ冤罪だろって言うよりも、うん、むしろ説得力はあるような気はしますけどね。
今ちょっとな一つ謎が解けました私、うん、あの二本松進さん の築地警察によるでっち上げ暴行事件っていう時、はいはいはい、もうあれ彼は無罪を勝ち取ってたんで、うん、再現フィル NHK が作った再現フィルムを結構
そうです、ね、その
なんか迫真に迫ったというかリアルというかこう、うん、婦人警官なんかを本当に憎たらしい感じの、うん、ね、あの演出してましたけど、そうか、冤罪じゃないかもしれないっていうところでやるんですね。
そうですね、基本的にはそういう立場でしか放送できない
ってい う
ね、
うん、あ、そうか、はあ、まあ、でもよくあちらのこう、
そうですね、だから逆に言えば
受け入れてくれました、
ね、よくやれたなっていうところはありますけどね、
うん、
通常だとなかなか企画として成り立ちにくいっていう、うん、前の国友の時はね、
はい、
桜井さんメインだったんで、うん、あの桜井さんも冤罪ね、
はい、
で冤罪晴れた人もいるし晴れない人もいるみたいな流れだったから、うん、こうニャニャっていきましたけど、うん、今回は2人とも、
はい、
あのまさにね、今係争中の話だから、
じゃあでも社内でもこれはもうほぼ冤罪だろうっていうなんか認識みたいなのあるんですかね。
まあちょっと知ってる人はやっぱりそう思ってるんじゃないですかね。
うん、そうですか。
だからこそ企画として成り立ってるし、ただやっぱりその立場的なことも含めていろんな視聴者がいるんで、
はい、
まあ、そういう反響もなんか まあ、1件しかなかったですけどあったり、ちょっと偏ってるみたいな話も来ましたけどね。
あの映画化を望む声なんかもいっぱい出てるみたいですけど、
皆さん簡単におっしゃいます
お金もかかるし
労力も、まあそれとそうですよね、やっぱりもうちょっと重ねないとなっていうことはありますね。
もうそれこそ秀子さんと達子さんもたくさん撮っておかないと。
そうですね、もうちょっと撮っていかないとという感じはやっぱりありますね。
あ、そうですか。
でどうしてもなんていうんですかね、いつもそうですけど、やっぱりこう今回にしても、まあ、極徳門の時もそうですけど、はい、結局10年間の素材で今もう映画を3本作って、うん、番組2本やってるんですよね、うん、でこれかなりやっぱり、うん、あの
なるほど、
もうあの今回も散々もう1回素材を見直して、うん、で作り手の心境としてはやっぱりできたら あんまり重複したくないっていうか、シーンをね、同じシーンを使いたくないとか、その思いながらやるわけですよ、うん、でどう今回はどういう風にこう作れるかなっていう風な思いでやるんですね、うん、
はい、
でただやっぱりやっていくとこう言いたいことだとか、それはその被写体の方もがそうなんですけど、うん、そんなにたくさんこういろんなことを言いたいわけじゃない、うん、ないわけなんですよね。で辛い部分もそうだし、はい、まあ一緒なんですよね、一緒、うん、時間が経っても言うべきことは一緒だし、うん、彼ら彼女たちが訴えることは一緒 でそれをやっぱり一番こう象徴するシーンっていう風になってくると、うん、やっぱりいくら何回も何回も違う素材をまたこう再度構築するんですけど、まあそれはちゃんと仕事してるっていうことなんだと思うんですけど、うん、昔撮ったやっぱり映画とかに使ったいいシーンっていうのがどうしてもやっぱり必要になってくるんですよね、うん、だから繰り返しまたこれ使ってるわって思うような人も、うん、ハードユーザーにはいるかもしれないですけど、
見てる方は逆に印象に残ってるシーンかもしれませんね。
そうかもしれないですけど、うん、でもやっぱりなんかもう結局そこへ戻らざるを得ないみたいなところがあって、
うん、
まあそれはもうね、例えば一緒にやってる NHK の人なんていうのからこう、いやキムさん気にしないで、そんな覚えてる人少ないし、名シーンは何回見ても名シーンですからっていう言葉に救われつつですね、うん、まあなんとかそこまで持っていったっていう感じですかね。心情はとても苦しかったですね。
あ、そうですか。
7キロ休みます。7キロ
編集であ
らまあ、
あ、そうですか。なんかそう言われてみると心落ち着きしたわけ
今もうそう、体重計乗るのだけが楽しみという。
あ、そうですか。あらまあね、去年は痛風で、
いや今年もね痛風になっちゃったんですけど、編集中にやっぱりどうしても全然関係ないですけど、座りっぱなしでちょっとしたこうエコノミー症候みたいなになっちゃうんですね。そうするとまあ先端にが痛くなっ て。
あ、そうですか。
今も痛風発作中なんですけど。
絶賛ですか。お大事どうぞ。
まあただだましだまし今、
あ、そうですか、
お酒飲んでますね。
そうですか。この前なんか袴田さんが男性スタッフをどうも警戒していて、うん、女性じゃないとちょっと、ね、なかなか難しいっておっしゃってましたけど、今でもそうなんですか。
そうですね、基本的にもうこの感じがやっぱりより自分の世界があるんで、
うん、
でまあ紐解けるのはどっちかというと女性ですかね。
じゃあ、まあ、いつもの撮影陣が行ってこうカメラ向けても、
そう、僕らがいつかもなんだ来たなっていう感じで、
あ、そうですか。
しばらく様子を見ながらシャカシャカと出ていっちゃいます。
あ、もうパトロールに行っちゃう、
行っちゃいます。
あ、そうですか。
なんか、うん、だからなかなか難しいです。今回もそのすごい過去の映像を見直して出た時に、うん、それこそまあ今回も使った秀子社長使った時に、市川さん と、はい、幸子さんと、まあ、菅谷さんとね、岩尾さんが釈放されて、半年ぐらいの時に家に遊びに行くっていうシーンがあったんですけども、はい、その時で本当に初めてその獄中のことをね、岩尾さんが懐かしそうに喋っているんですよね、うん、でそれは先にも後にもそれ1回だけですね。
ですか。
ほぼほぼ獄中のよくね記者とか来た獄中の質問とかすると、うん、そんなものはないんだってもう消されたものなんだと嘘なんだ、嘘なんだっていうようにこうやっぱりいい思い出なんかなかったですけど、その時はまあ思い出したのかタイミングが良かったのか、うん、石川さんとのその思い出話も、拘置所での思い出話みたいなものをね喋ってたっていう、なんかあとまあ初期の釈放して初期の時とか混乱してるんだけど、混乱の中でなんか普通に記憶が蘇ってきたりとかっていうシーンもあったりとかして、
うん、
だから難しいなと思って、今またこう自分で選べるような状況の中で、はい、でだんだんそういうみんな周りもそのそういうことも聞かなくなったりとか無理に何かをっていうことがない中で、良、うん、くも悪くもその釈放されてすぐっていろいろみんな強引にね話も聞いたり、
うん、
会合を開いたりとか、はい、集会に行ったりとかこうあった中で、なんかどこかでこう記憶がこうぐっと蘇ってきたり、
うん、
いい思い出も嫌なことも含めて、
うん、
で今は逆に安定して自分の世界を保ちながらやってるっていう感じがします
ね。まあ、でもね原口愛子さんももう90代だし、石川さんも、
そうですね、
袴田さんももう80代ですから、そんなにもう時間かけられないですもんね。
そうですね。お姉さんだけが、秀子さんだけがなんか元気いっぱいって感じですね。自由だからですけど、うん、まあ、確実にやっぱり肉体的にはしんどくなってきてますね、うん、特に、まあ、石川さんは嫌がるけど、石川さんとか幸子さんっていうのは、はい、石川さん目がやっぱり、うん、目も耳もちょっと辛くなってきてるし、
あ、そうですか、うん、
なかなか、
はあ、まあ、この 3,4 ヶ月はコロナの影響もあって裁判もほぼストップしてたじゃないですか、うん、でようやくなんかこう少しずつ改定しているみたいなんですけども、その間あまり冤罪関連のイベントって何もなかったから、うん、秀子と幸子ってとすごく
良かったかもしれないですね、タイミング的に、そうですね、まあ、本当はその企画書の段階ではね、まあ、企画書ってちょっとオーバーに書かなきゃいけないっていうところもあるんですけど、まあ、例えばやっぱりローマ教皇がね来てその袴田さんと会うんじゃないかみたいな話があったりとか、まあ佐山もね、結局その後藤裁判長がね、6月の体感みたいな、はい、支援者含めてそこに期待するところが大きかったりして、まあ、ただやっぱりそこら辺は残酷だなって思うのは、本当にこうやつらというか敵は権力はね、
うん、
淡々とこっちの思いなんて関係なく、
そうですね、
淡々とやってるっていう感じがしますね、後藤さんなんかも結局何もやんなかったっていうことだし、
なんか黒川さんが麻雀で辞めて、うん、でまあ一応こう一見軌道修正したみたいに見えて、なんか検察がね正義を取り戻したみたいなことを思ってる人が多いのも、ね、釈に触るっていうか再審を止めてるのいつも検察ですからね、
で何回も何回もその今回見直してた、まあ、例えば幸子さんのお墓参りなんかも6、7回撮影に行ってるんですよね、うん、
はい、
毎年毎年というか何年も、でも結局その度に言うことは同じなんですよね、やっぱり本当に秀子さんも幸子さんも、うん、まあ、本人たちもそうだけど、やっぱ前向くしかないっていう 何があろうとも前を向くしかないっていう、うん、やっぱそういうこちょっと切なさみたいなのはいろいろありましたね。どうしたもんかなっていう感じはありますね、うん、はい。
これからあの監督はなんか撮影予定とか、または支援活動どんな風にしていこうかなっていうご予定ですか？
そうですね、まあ、あの僕自身は変わらずっていうか、まあ、ずっとこれまで、まあ、出会ってからあの石川さん、袴田さん、福光桜井さんとかね、冤罪犠牲者の人たちと出会った中で、あの僕自身がこうやれること、
はい、
自分なりにやれることっていうのはやっぱり映像なんで、映像でどうこうそれを出していくかっていうことを続けてきたんで、うん、まあ、それをまあ続けていくっていうことは変わらずっていう感じですね、うん、だからまあもちろん秀子と幸子もいずれっていうふうには思ってますけども、はい、もうちょっと熟成させて、
うん、
撮影はちょこちょこあの、うん、邪魔しつつ、
はい、
なんとか映像化していければなっていうのが一つですね、うん、すると流れるとこの間ちょうどその極友の、
はい、
あのエンディングの谷川俊太郎さんが作詞で、うん、小室仁さんが作曲した真実、はい、事実現実、うん、あることないことっていう、はい、それのメイキングをあの例のアートにエールをっていうんで、はい、作ったんで、
あ、なるほど、
それがまあ間もなく多分公開されると思うんで、うん、あの参加してくれた27人のミュージシャンたちのインタビューとかその冤罪に対する思いみたいなのも、あのショートバージョンじゃなくて20分、うん、25分ぐらいのやつが、
あ、そうですか、
ちょっと見応えあるんじゃないかなっていうふうには思いますけど、そういうのも発信していったりとか、うん、
はい、
まあ、あとはちょっと自分 の, あのことでも、まあ、最初の作品の花半目っていう、
ね、
在日の僕のルーツの一世のハルモニたちの、はい、まあ、川崎のその後みたいなところへは今ちょくちょく行き始めてて、うん、まあ、それも形にできればなっていう、うん、
はい、ってますね。なるほど。じゃあ次はあれですね、冤罪関連ではない映画になりそうですね。
そう、映画としてはね多分違うのを一本挟んでっていうもう 今や冤罪専門の監督と思われてますね。それを払拭するために。
わかりました。はい、じゃあありがとうございます。もうそろそろね、時間がなくなってきてしまいました。本日もですね、映画監督のキム・ソンウンさんをお招きしました。またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。最後にもう一つお知らせがあります。現在発売中の CD フリー袴田インストゥルメンタル2曲入りの CD なんですけども、日本プロボクシング協会袴田用支援委員会公認、冤罪犠牲者の会公認、キムーンフィルム公認、そしてクライムインフォが推薦してくれている CD ですね。冤罪のことをですね、いろいろな方に分かっていただこうと、冤罪って知ってるなんて話しかけただけでですね、結構ドン引きになってしまう人っているんですよね。そんな方のためにですね、音楽が冤罪支援の入り口になってもいいんじゃないかなということで、作った CD がこのフリー袴田です。 Amazon や CD ショップでもお買い求めいただけますのでね、ぜひ聴いてみてください。